みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は相鉄線星川駅または天王町駅から徒歩8分天王町イオンそば生き生き杉山クリニックの杉山はじめ先生に不整脈の伝え方というテーマでお話を伺います。杉山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマは不整脈ですが、今週は不整脈の総論、来週は不整脈の具体例、心房細動について伺おうと思います。先生、不整脈という言葉、最近よく耳にしますが、どんな状態を不整脈って言うんでしょうか？
不整脈が増えているのは高齢化と生活習慣病の増加が原因と言われています、不整脈は正常の脈の範囲おおむね50から100程度より早かったり遅かったりすること、乱れたりすることと定義されます、
心臓に関わることですし、怖そうなイメージがありますね。
すべての不整脈が命に関わるような怖いものではありません。自覚がないだけで健康な人にも起こっているのです。実はほとんどの不整脈は問題なく、ごく一部の場合にだけ対処が必要になります、違和感があったときに、その不整脈が危険かどうか、対処が必要かどうかを医師と相談して明らかにしておくことが大切です、
私たちは少し感じた心臓の違和感が受診するほどのものなのか判断できません。心配で受診するにしても、どのようにお医者さんに伝えたらいいのか難しく感じるんですが、いい方法はありますか？
難しく考えずに擬音で伝えてみてください、例えばドキドキドキッと短く続いたとか、ドキンドキンドキンと一つずつ独立して起こるとか訴えていただくと、医師もイメージしやすいので不整脈の種類を絞っていくことができます、ぜひ試していただきたいです。
なるほど。その他にお医者さんに伝えたらいいということはありますか？
自覚症状だけでなく客観的なデータを提示してもらうと分かりやすいです、無症状でも種子の測定器具で分かることもあります。新しい家庭血圧計なら不整脈の疑いと知らせてくれる機種もあるようです。スマホのアプリでも脈を計測するものがあり、診断の役に立ちます、スマートウォッチでも常時脈を測定して不整脈の可能性があることを教えてくれるものもあります、また古い家庭血圧計でもいつもはスムーズに血圧を測ってくれるのに、今朝は何回繰り返しても測れないという場合は現に不整脈が起こっている可能性があります、
ご自分のいろんな状態をお医者さんに伝えることが必要なんですね。
治療するためには診断が必要です。医師に上手に症状を伝えることが大切です。
わかりました。的確な診断をしていただくために、上手に症状やご自分の状態を、できればデータをつけて伝えましょう。この続きは来週伺います。杉山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は生き生き杉山クリニックの杉山はじめ先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。